ございます。いよいよ今週で10月に入ります。で、来週はいよいよ特典が行われます。ぜひ、浜田先生土曜日に来られます。今週のご一家4人で、来られますので、ぜひ良い交わりができますようにお祈りしたいと思います。はい、それでは今日の20章を学んでいきたいと思います。でも今日の20章というのは何だろうなと思うところがあります。まあ、そのことを見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これから聖書の言葉をいただきます。今日の御言葉を通して私たちにとって大切なことをよく教えてくださいますようにお祈りいたします。どうぞ私たちが御言葉に従って生きるものとなりますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日の20章読んで皆さんどうお感じになりましたかね。サラはこの時何歳かというと大体89です。89、88、もう80代後半です。で、その、おばあちゃんがですね、このアビメレクという王様がサラを召し入れたと書いてあります。召し入れたっていうのは側室として招くっていうことですですね。で、大体側室として招くっていう人は本当に綺麗な人ですね。で、そういう人じゃなくて89歳ぐらいのおばあちゃんをなぜ側室にするできたのかなというふうに、そういうことをちょっと思うんですけども、そういうことを考えていくと、なんて言いますかね、違った方向に行ってしまうので、ここは20章は何を言ってるかっていうことをやっぱりよく考えないといけないと思います。で、聖書の読み方っていうのが一つあって、聖書の読み方っていうのは流れに沿って読んでいかないといけないっていうことですね。そうするとこの20章があって21章があるっていうことで、21章って何かっていうと、アブラハムにいよいよイサクが与えられるっていう箇所なんですね。で、じゃあその前のこの20章っていうのは一体どういうことを言おうとしているのかっていうことです。それをちょっと見ていきたいと思います。それで、ちょっと20章をちょっと順番を持って、見ていきたいと思います。で、アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシとシュルの間に住んだゲラルに帰住していた時って言葉が出てきます。で、アブラハムがその時住んでいたのはどこかというと、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばなんですね、ということが書いてあります、13章に。で、これはですね、その時アブラハムが住んでいたところは視界のすぐ西の方です。ですから、アブラハムとロトが別れる時にロトは低地を選んだとありますから、低地より上の方ですね、そのところで、アブラハムはですね、視界の西の方、だいたいすぐ西の方に住んでたわけです。ところがそこに裁きがあったんですね。それでソドムとゴモラが、火と硫黄によって滅ぼされてきます。その影響がやっぱりアブラハムが住んでいたところまであったのかなと思います。それでアブラハムは移動していかないといけなかったんだと思います。それで、このゲラルというところに帰留するんですけども、ゲラルというのは住んでたところよりももう少し西の方、だいたい西からちょっと下の方ですね。で、そこに住んだと。で、ゲラルというのはこの後ペリシテの町になりますので、なります。で、この西に移動したということで、このゲラルというところに帰留していかないといけなくなるわけです。で、そこに行った時にですね、2節に、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルのアビメレクは人を使わしてサラを召し入れたとあります、ね。で、もしもアブラハムが そこまで考えていたかどうかわからないんですけれども、まあ奥さんは、まあ、それだけの高齢になっても側室として招かれるほど綺麗な人だったんだと思います。それでですね、アブラハムはですね、13節を読んでいただきますと、13節にですね、神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女にこのようにしてあなたの真実の愛を私に尽くしてほしい、私たちが行くとこ行くどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言ってほしいと言ったのですと言ってますね。でこれアブラハムはその旅に出て約束の地に行くところからもうサラに対してね、いつ行くところどこでもこの人は私の兄ですと言ってくれと言ってるんですよ。で、確かにね、12節見ますと、また本当にあれは私の妹、私の父の娘です。でも私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのですと、ちょっとややこしいこと言ってますけど、異母兄弟なんですよ。サラは。で、異母兄弟で、妻であるんです。だから嘘ではないんですね。で、どこででも私の兄ですと言ってくれ。つまりそれは何かというと、私の自分の命を救うためです。ですね。ですから、12章ですかね。あそこでエジプトに行ってますね。で、エジプト行った時も私の妹、この人私の妹だと、この人私の兄だっていうふうに言ってるんですけども、あれはなぜそういうふうに言ったかというと、もうアブラハムがそう言ってくれっていうふうに頼んでたんです。ね、で午後を見ますとね、あなたの真実の愛を私に尽くしてほしいって言ってるんですね。あなたの真実を私に尽くしてほしいから行くところどこででもこれは私の愛ですって言ってくれって言ってるわけです。でもこれが本当に真実の愛なのかどうかっていうのはちょっとわからないんですね。だからここでサラが召し入れられて行くということは、サラはアビメレクの側室になっていくわけですね。でもそれで自分の命が助かるということです。で、だから妻を犠牲にしている。でもサラもそのことを受け入れているんですね。不思議な関係です。で、召し入れられたんですね。側室として召し入れられていきます。ところがですね、神様が介入されるんですね。3節見ますと、その夜神が夢の中でアビメレクのところに来てこうおせられた。見よ、あなたは自分が見仕入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のある身だと言ってます。あの女は夫のある身。このアブラハムがですね、ついた嘘、まあ、偽りですね。確かに妹なんですよ。でも妹でも結婚しているならば奥さんですよね。夫婦関係っていうのが大切だと思うんです。でも彼がついた偽りによって、実はアビメレクのそのゲラルの地方の人たち、特にアビメレクの家庭に非常に大きな迷惑をかけるんですね。で、まずアビメレクに死ぬと言ってます。あなたがこのまま彼女を迎えたらあなたは死ぬ。そしてもう一つはですね、17節、ごめんなさい、18節、一番最後ですけども18節に、主がアブラハムの妻サラのことでアビメレクの家のすべての帯を固く閉じておられたったんです。ここでアブラハムがついた偽りで自分の妻を、アビメレクが召し入れたということで、神様は裁きとしてあなたは死ぬ、そしてアビメレクの家のものはすべて不妊になっていくんですという罰がアビメレクの家に与えられたんです。でね、20章を見ると 神様はアブラハムに何も言ってないんです。あなたの罪はとか言ってないんです。アビメレクに言ってるんです。非常に不思議なんですけどね。アビメレクにあなたは死ぬ、家の者は不倫になる。普通違いますよね。アブラハムにお前嘘ついたからこういう罰を与えるですけども、それがないんですね。それが非常に不思議です。そしてその時にアビメレクが神様に答えてます。アビメレクっていうのは神様信じてないものですよ。アブラハムもこう言ってますね。11節にアブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の家に私を殺すと思ったと。もう最初からこの地方には神を恐れる人がいないので、私は妻の家に殺されると思ったと言っています。これはね、アブラハムがそう思ったに過ぎないっていうことなんです。この地方は神を知らない人々だから、きっと悪い人々だろう。私を殺して妻を奪うに違いないっていう。これはアブラハムが勝手に思ったことなんです。ところがこのアビメレクという人は、実に素晴らしい人だったんです。で、アビメレクはね、神様にこう言っています。4節に、アビメレクはまだ彼女に近づいていなかった。そこで彼は言った。主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるのですかって言ってます。私は正しい、何もしてない。なぜならば5節に、彼が私にこれは私の妹ですと言ったのではありませんか。彼女自身もこれは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。彼は全く悪くないんです。アブラハムとサラが互いにこれは私の兄です、これは私の妹ですと言ったから、その言葉を信じて私はサラを召し入れただけであって、私は何にもしてない、何も悪いことしてない。あなたはそういう正しいもの、何もしてないこのものさえ殺すんですかっていう訴えてるんですね。それに対して神様は何と言ったかというと、6節、神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだと言ってるんです。その通りだと言ってるんです。あなたは悪くないと言ってるんです。あなたが全く心でこのことをした。つまり、アブラハムを殺してサラを手に入れたとかね。そんなつもり全くなくて、このサラをね、召し入れたので、そのことを私自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにした。サラとそういう召し入れてそういう関係を持ったならば、あなたは罪を犯すことになる。だからそうならないように私はあなたにこう言ってるんだって言ってるんですよ。だから私はあなたが彼女に触れることを許されなかったのだ。アビメレクを神様は認めてるんです。私は正しいですよ。ここにありますね。ちょっとこういうのを言いますと、6節に、彼は夢の中で、神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全く心でこのことをしたのを私自身もよく知っている。アビメレクは何にも悪くないと神様は言ってるんです。じゃあ悪いのはアブラハムかっていうと、そのことも言ってないんですね。そして、7節に、今あの人の妻をあの人に返しなさいと言ってますですね。で、それを聞いてアビメレクも安心して返すんですけれども、9節と言いますね。9節、アビメレクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということを私たちにしたのか。私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのか。あなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとは、あなたはしてはならないことを私にしたのだと言ってます。アビメレクがアブラハムを叱ってるんです。叱責してるんです。なんていうことしたんだあなたは。
これね9節ね、よく読んできますとね、9節でアビメラクはアブラハムを呼び寄せていますね。あなたは何ということを私たちにしたのか、私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのか、あなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとはって言ってるんですよ。あなたはしてはならないことを私にしたのだって言ってますね。アビメレクがアブラハムを叱ってるんです。これ読みようによっては神様の代わりにアブラハムに言ってるんです。神様がアブラハムに言いたかったのはこれなんだと思うんです。でもそれをアブラハムが言ってるんです。違法のために神を信じる者が叱られているんです、ね、アブラハムはなぜそこまでこうなったかですよね。それでですね、アブラハムはこの地方にはね、神を知らない、神を恐れる者はいないとかですね、あれは確かに私の、妹なんだと。そしてね、13節ちょっと読んでいきますとね、13節で先ほど読みました、もうこれからさらに私の兄と言ってくれと言った時に、13節の最初の言葉、神が私を父の家からさすらいの旅に出された時って言ってます。私は彼女にこう言った、神が私を父の家からさすらいの旅に出された時っていうことは、責任は誰にあるかですよ。神様にあると。神様がそうされたから私は仕方なくこうしたのだっていう言い方に取れます、ね。でね、ちょっと考えていただきたいのは、アブラハムはサラのことを私の妻だと言えば私は殺されるかもしれない、私の妹だと言えばたくさんの贈り物をもらえるかもしれない、もしかしたらそこまで考えていたかもしれない。でここもアブラハムは神が私をそういう旅に出されたから、私はじゃあこの旅に出た時にこの妻のことで私が殺されるからもしれない、じゃあ一体どうすればいいんだってことで私はこのように考えたのですということですよね。そこには神を信じる、神が守ってくださるという心がないんです。人間的な解決方法でやらないといけないと思ってるんですね。ここにアブラハムの弱さがあります。アブラハムの弱さがありました。それを聞いたアビメレクは彼の責任の重大さっていうのを分かったんだと思います。彼がそのように、ね、神様から旅に出ろと言われた、そのアブラハム自身の持っている大変さ、責任の重大、そのことが理解できたんだと思います。それで彼は、アビメレクは14節で羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与えます。これなんて言いますかね、神様に叱られた後に神様によって彼はまたこのような恵みを受けたとも取れるんですね。そしてもう一つ、13節にアビメルクは言った、見なさい、私の領地があなたの前に広がっている、あなたの良いと思うところに住みなさい。これは住むところができたんです。安心して住むところができたんです。彼は至る所に行って、この土地は神を恐れる者がいないとかね、でも安心して住めるところができたということです。という流れなんですね、この20章は。じゃあこの20章は一体じゃあ何を言っているのかです。何をここで私たちに教えているかっていうことですね。一つ目、神様はアブラハムにアブラハムの弱さというものを取り去られたという、解決してくださったということです。アブラハムから恐れを取り除いてくださったということです。まあ、冷静を取り扱われたんですね。 もう20章です。12章から来て、神様とアブラハムはいろんなところで交わっております。するともうアブラハムって素晴らしい信仰者に行ったんじゃないか。神様はアブラハムを友と呼ばれていますし、そのアブラハムの信仰によってですね、信仰を義と認められております。あれほどのアブラハム。だから彼はもう本当に素晴らしい信仰を持っていると思いますが、彼にも弱さはありました。完全な人間はいないということです。どんな素晴らしい人でも完全な人はいない。みんな何かの恐れを持っているということです。恐れを持っているとき、神様はその恐れを取り除かれたということだと思います。アブラハムは神様が介入してくださったこと、そしてアビメレクの態度によって彼は恐れを取り除かれていく、また謙遜にさせられていったんだと思います。彼は13節にあるようにさすらいの旅に出てから恐れがありました。人間的な考えでその恐れから逃れようとしました。この人は私の兄ですと言ってほしいですね。私たちはどうしても人間的なことで、人間的な力、人間的な考えで問題に当たろうとしていきます。でもその結果は多くは失敗してしまう。でも祈りと神様の守りを信じるってことが大切なんだと思います。でここでですね、サラという人は妹でありも妻ですですね。その時にアブラハムはどちらとも言えたんですよ。どちらとも言えたんです。悪魔の誘惑って、悪魔が私たちを誘惑する時ってどういう時かというと、完全に否定はしないんですね。私たちの心にもう信仰から全部を否定して信仰から離れさせようと、すぐに離れさせようとすることはされない、しない、されないじゃなくてしない。ここまでならいいんじゃないかって言うんです。ここまでならいいんじゃないか。それはまだ信仰のうちに入っているよって言うんです。だからアブラハムに対しては、妻だろ、妻だけども妹だろ。言ってること嘘じゃないんだから、そこまで言ってもいいんじゃないか。という思いですよね。だサタンっていうのは非常に巧妙なのは、私たちにここまでならいいんじゃない、ここまでならしてもいいんじゃないか、それ信仰のうちに入っているよっていうふうにこう言うわけですよね。だからアブラハムにも、いいじゃん、妹と言えばいいんじゃないかっていうね。妻だっていうこと言ったら殺されるよ、それよりも妹、これ嘘じゃないんだからって。だから私たちにもここまでならいいんじゃないかっていうですね、そうやってこう誘惑をしていくだと思うんですね。全然間違ったこと言ってないじゃないかっていうんですね。で、だからアブラハムにその恐れをまず取り除かせようとしたということが一つあります。だから彼はアビメレクを恐れたんですけども、アビメレクってね、本当すごい人なの。ここは本当素晴らしい人です。でこの後またアビメレクと契約を結んだりします。でもですね、アビメレクは本当にここの時は誠実にアブラハムに対処しております。だから恐れる必要なかったんですよ。あそこすごく怖い人だと思ったけども、全然怖くない。かえって本当に温かく迎えてくれて、土地まで与えてくれる。彼がですね、どんなに大変な旅をしてたかということも理解してくれる人だったんです。非常に誠実な人だったんです。恐れる必要は全然なかった。神様はこのような王様を用意してくれた、私は恐れる必要はなかったんだということがあります。でもう一つは、7節にですね、7節に、今あの人の妻をあの人に返しなさい、あの人は預言者でと言ってます。あなたのために祈ってくれるだろう。もう一つは、アブラハムが自分は預言者であるということをね、 もう一回確かめることです。この当時まだ祭司っていうのは第7章出てきます、人だけですけれども、ここでやはりアブラハムは預言者であると同時にやっぱり祭司的な働きもしたんだと思います。ですから彼は祈ったんです。彼らのために祈ったんですね。そうすると、大切なことは18節の、あ、ごめんなさい、17節に、そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻また女奴隷たちを癒されたので彼らを再び子を産むようになったとあります。祈ることができた人です。祈ることができた人です。恐れるんではなくて、その人のたちのために祈る存在がアブラハムだったんですね。で、これは私たちもそうです。私たちも聖書では私たちのことを万人祭司制というですね、全ての人は神様の前にクリスチャンをね、祭司であるということを言っています。つまり神様と人との間を取り持つことです。祈ることによってその人たちのために祈るということが大切なものです。だからアブラハムももともとそういう人だということを教えてくれたわけです ね。で、もう一つ大切なことがあります。それが20章は21章の前だということです。で、何かというと、さっき今ね祈ったところで、18節で主がアブラハムの妻サラのことでアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたんですね。ところが17節でアブラハムが祈ったところ、その妻たちまた女奴隷たちを癒されたので彼らは再び子を産むようになったっていう、この祈りの結果というのがありますね。ここにですね、これは何を教えたかですよ。アブラハムに何を教えたのか。女の人の胎を閉じるのも開くのも神様なんです。神様だということを教えていきます。日本ではよくね、子作りとかいう言葉がありますけれども、そうではなくて、子供は神様に与えられるものです。その胎を閉じること、胎を開くこと、これ全部神様の御心なんですね。そのことをアブラハムは知ったんです。不妊の女の人たちに祈るときに、その人たちがまた子供を産むようになった。この人たちがどうしてそうなったかというと、アブラハムの自己防衛のためです。偽りのために滞在地の人々がそのアブラハムのね、自己の愚かす迷惑をかけたために、女の人たちが子を産むことがなくなった。で、迷惑をかけた人たちのためにアブラハムは必死に取りなして祈った時に、また子供を産むようになった。このことを通してアブラハムは、子供が与えられること、全部神様の技である。そうすると神様がね、アブラハムに、あなたに子供が与えられると言った時に、それはもう自分は、アブラハムは自分はもう来年は100歳になり、サラも90歳になる、こんな年取った2人に子供が生まれるはずがないというふうに思ってた時に、神様は胎を開くのは神様の技であるということをここでアブラハムに教えていくわけです。そうするとアブラハムは、私たちにも子供が与えられる、これは神様の御心なんだということがはっきり分かっていくわけですね。だから21章でイサクが与えられた時に、二人は不信仰なまま与えられたんではなくて、信仰を持って神様が全てを支配しておられる、子供を与えられるのも神様なんだということが分かった時に、彼らは自分のことが生まれることを本当に信仰を持って迎えることができたということです。だからアブラハムもサラもこの体験を通して、約束の子を産むのにふさわしい夫婦と整えられていったということです。アブラハムはこれからイサクが生まれ、そしてまた22章は何ですか？22章はアブラハムが イサクを捧げるという非常に大変なアブラハムにとって大きな試練、ヘブル書では試練と書いてますね。試練を迎えるわけです。その時にその試練にアブラハムはすぐに出かけてきますよね。神様にアブラハム、あ、イサクを捧げにすぐ出かけてます。それはどこにあったか、ヘブル書を読むと、彼は捧げても再び神様は私に返してくれるという信仰を持ってたからです。そういう信仰がどこで与えられたかって、やっぱりここなんだと思います。ここで恐れる必要はない、何にも恐れる必要はないということ、私が全て介入して全ての問題を解決する、そしてまた子供を与える、それは神様の技である。そういうことを信仰によって彼が理解して本当に信仰深くなった時に、彼は子供が与えられること、100歳になっても子供が与えられること、またその子を捧げても神様がまた戻してくれるんだという、そういう信仰を彼は持つことができていく。だからこの20章というのはすごく大変な大切な書でね、彼は本当に恐れの中にあったのに、彼は捧げることができるようになったということです。でも私たちはアブラハムがその 100歳を迎えようとしている時でもこういう状態だった、そういう恐れのある人だったということを見るときに、やっぱり私たちもすごく慰められるわけですね。こういう素晴らしい信仰の人でも弱さを持ってたんだ、でもその弱さに神様は働いてくださり、恐れなくてもいい、弱さを持つことが持たなくてもいいんだということを教えてくださっていくわけですね。私たちはじゃあどうなのか、私たちにとっての弱さって何だろうなと思います。私たちも古い性質を引きずっている弱さがあります。罪を繰り返してしまうという弱さがあります。ただアブラハムも繰り返したわけでしょ。12章でエジプトに行って私の妻だ、妻を妹だと偽っていく。で、ここでも妹だと偽っていく。それはずっとアブラハムが旅の始めからさらに言ってた言葉です。もう繰り返して、繰り返していくわけです。罪は一回犯してそれが本当に悪いことだと分かっても同じやっぱり繰り返していくわけです。私たちの中にある罪っていうのもやはり繰り返して、繰り返して出てくるものです。そしてまた過去のですね、自分の弱さっていうものを引きずっていきます。皆さんって、自分が失敗したことっていうの、過去において失敗したことっていうのを、こう思い出したりするってことはありますか？私はよくあるんですよ。なんか過去にあった、あの時失敗したこと、あの時失敗したことを急にこう思い出すことがあります。で、本当に自分は弱いものだなというふうにこう思ったりします。だからアブラハムはそれを、神様はそのことをですね取り扱って、これから子を産む、そしてまたこれからですねイスラエル民族が生まれてくる、そういうところに立って彼は自分の弱さっていうものを神様に教えられていったんだと思いますね。すいません、ちょっと話が全く変わるんですけどね、皆さん悪魔の年賀状って知ってます？悪魔の年賀状何でしたっけ、悪魔の手紙の中にある、そういう中にあるんですけど、ちょっと読み出しますね。悪魔から皆さんへの年賀状です。悪魔から皆さんへの年賀状って面白いですけど、明けましておめでとうございます。私悪魔並びに悪霊一同より新年のご挨拶を申し上げます。9年中は私どもが吹き入れる邪悪な思いにしばしばご賛同いただき、時にはそれを実行に移し、何度も神の皆を汚してくださり大変お世話になりました。さらにそれらを真実に悔い改めることもなく1年を過ごしていただきましたことは、神の許しと回復の恵みとを自ら拒否することであり、私どもにとりまして何よりの励ましとなりました。控えめな礼拝出席、形式的な礼拝姿勢、表面的な教会での交わり、従う意思のない聖書の読み方、
自分中心の願い事ばかりの祈りなどを通じて救いの確信を失いかけたり、自らを顧みることなく人を裁いてばかりの信仰生活には感謝の言葉もございません。誠に9年中はお世話になりました。ただ兄弟姉妹の祈りや牧師の適切な指導さえなければ、さらに神なき素晴らしい世界をご一緒できたであろうと思いますときに、誠に悔やまれる次第でございます。さて本年も引き続き気の向いた時だけ聖書を読み、決して神に本気で期待することなく祈り、兄弟姉妹とは建前だけの交わりにとどめていただき、信仰は仕事と家庭に持ち込まず、政教分離、まあ、要するに生活と教えですね、それの分離の原則を徹底され、世と調子を合わせていただき、忌々しい神の栄光を表すことのございませんように、どうかよろしくお願いします。またそのようなことは万が一にもないとご信頼申し上げておりますが、信念を機に真実に悔い改める、神に立ち返る、神に従う決断をするなどの暴挙だけはくれぐれもご容赦いただきますよう切にお願い申し上げます。新しい年を迎え、私どもも全力を挙げまして、あなた様が世の楽しみ、自己実現などに邁進され、神なき世界を満喫されますようにご誘惑申し上げます。そしていつの日か教会生活を離れられ、キリストへの信仰もお捨ていただき、私どもと永遠を共にしていただければ栄光至極でございます。あなたの魂を恋慕う悪魔よりという言葉、面白いでしょ。もしこれみたいなネットで悪魔の年賀状って、まあ、出てきます。悪魔が私たちに求めていることですね。で、私たちは今ちょっとこのことを読んだのは、まあ、悪魔がどういうことを思っているかということよりも、私たちの弱さというのはやっぱりすごくここに書かれているなと思ったんです。私たちの弱さっていうのは、本当にこの自分はこれでいいのかっていうね、今ここ読んだのを見ていきます、聞いていただくと、なんか私もそうじゃないかっていうのはね、私自身は確かにそういえばそういう信仰生活を送っているな、じゃあそれは悪魔に喜ばれることなんかっていうふうにこう思ってしまうわけですね。でもですね、私たちはどんなに信仰が弱くても、どんなにこの心がね信仰から離れていようとも、まあ、教会生活がそんなに充実していなくても、神様は私たちを守ってくださるですね。で、ここの今日の20章はアブラハムの失敗です。アブラハムの失敗が書かれています。でもアブラハムが失敗しても、じゃあそれを神様は 何か言ったか、注意したか、言ってないんですよね。アビメレクを通しては言われてますけども、神様は、じゃあアブラハムがここで失敗してるからもうお前はダメだと言ってるか、そんなこと一切ないんです。そんなこと一切ないんです。今読みました悪魔の手紙読んだ時に、すごく私に当てはまるっていうふうにね思われたことがあると思うんです。じゃあそれでダメというか、でも神様はこの20章でアブラハムがやった罪を責めて、お前はもう私にふさわしくないと言ってるか、そんなこと一切ないんですよ。ここで20章があった理由は、アブラハムの弱さからアブラハムをその問題から解決させるためです。その問題がそれでアブラハムをダメにするんではないっていうことを教えるためです、ね。そしてあなたは預言者であり、あなたが祈るときに彼らは癒される、それだけの力があるんだってことを言ってるんです。これは私たちも同じです。私たちは祈ることのできるものです。神なき世界にいるわけではなくて、私たちは祈る力があるものです。そういう意味で私たちは祭司なんですね。人のために祈ることができる祭司なんです。あなたはいつまでも自分の罪にね悲しみ、自分の罪に
嘆き悲しんでいるよりも、今読んだ悪魔の手紙にあるような、そういう人間でいたとしても、神様はその私たちに私の問題を解決してくださって、あなたは預言者ですよ、祭司ですよ、人のために祈れるものですよ、そしてあなたがどのようなことに召されているのか、それをよく考えてみなさいということだったと思います。アブラハムがこれから子供を得て、また新しい信仰生活に歩むために、ここであなたの問題をもう一回考えなさいということを言っているんだと思います。私たちは神様に召されたものです。神様に召されたものです。一人一人召され方は違います。でもその召しに、神様の召しに従うために、もう一度私の弱さというものを見るときに、その弱さを神様は解決しようとされているということ、でそのことを私たちは覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。